こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っております心テラスメンターの楠本玲子です。
ラジオなので見えないんですが、楠本さんは髪が長くてとっても綺麗な髪なんですよね。日頃からどんなケアをされてますか？
過分なお褒め言葉ありがとうございます、まあ、ブラッシングをこまめにしたり、髪は黒いので黒色の食品が髪にいいのかなと思って、まあ、食事ですね、昆布、ひじき、黒豆とか黒ごまを、まあ、毎食心がけて取るようにしています。
いやーすごいですね。もう見習わないといけないですね。ありがとうございます。では今夜も楽しいトークで盛り上がりましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、外見はちょっと怖いけれども心根は優しくてとっても温かいジャーナリストの須田慎一郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は探偵者なので今日はこんな情報をゲットしてきました。須田さんは AKB48 のファンで高橋みなみさん推しだとか。はい、意外にアイドル好きなんでしょうか？
はい、AKB48 のファンだっていうのは、まあ、乗っかったわけじゃなくてね、もともと私の事務所と自宅というのは秋葉原なんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
秋葉原というのは千代田区と台東区の境目なんですけども、はい、台東区の方なんですね。
はい、
でもともとですね、まあ、高校が台東区の上野高校だったもんですから、うん、非常にこう馴染みがある地域だったもんです。そこにまあ事務所と自宅を構えたんですけどね、そうするとそれ AKB48 が立ち上がった、秋葉原のドンキホーテのねスタジオから、まあ、ステージから始まるんですけども、要するになんか面白いこと始まったな、秋元康さんが始めたんだから何か、生産があるに違いない、賞賛があるに違いないということで最初見に行ったんですけどね、
はい、
お客さんが10人もいなかったんじゃないかな、
そんな時代から、
でそれでまあそれこそあえて言うけれども、なんか学芸会みたいなね、非常に拙いような感じで、これ本当に、会いに行けるアイドルとか言って成長するのかなと思ったんですけれども、
なるほど、
まあまあそれでもね時々行って見てるうちに、
はい、
まあそのリーダーやってた高橋みなみさんというのが、なんか昭和のアイドルっぽいんですよ。平成でもない、ね、なんか昭和時代のアイドルっぽいっていうことで、あ、頑張ってほしいなと。
なるほど、ね、そこから応援したくなる気持ちになったっていうことですかね。
やはりジャーナリストは幅広い知識が必要なので、普段から何でも興味を持つようにしてらっしゃるんでしょうか？
ね、ですから何でも興味を持つようにしているという意識しているわけじゃなくて、何でも興味持っちゃうんですね、結果的に。ですから私ね、少なくとも1日に1回、ね、はい、あるいは2日に1回ぐらいは本屋に行くんですよ。それも新刊書店も行けばブックオフというところに行くんだけども、全ての棚を見て回るんですよ。
わ、すごい。
見て回るともザーッと見て回って、なんか面白そうな本がないかなと見るんですよね。そうすると普通だったら自分の専門分野以外の棚には行かないとかね、で結果的にそこの棚でしか本を買わないってこともなるんだけども、映画のねコーナーを見れば、芸能のコーナーを見れば、あるいは政治や経済、社会、事件、歴史、科学、あるいは旅旅行みたいなところも全部見ちゃうもんですから、でなんかもう、あるいは漫画のコーナーも行きますよ。
ね、
そうすると買ってきたのをうちのかみさんが見て、あんたバラバラだねと何に興味があるのかさっぱり分かんないってよく言われる。だからまあ結果的にその買ってきたってことはそれ全部興味があるんだろうなと思って、
全部こう読まれるんですかそれ？
まあ、読みますね。
興味がないことないんですね。じゃあいろんなことにも本当に興味があるってことなんですね。
いや
面白くないなっていうものも
いや、だってその本屋さんなんかに行くと、
はい、
だその分野の全部一流の人が書いてるわけですよね。まあ、確かに。ですからその人が、相当な時間を割いて本を出すわけですから、はい、面白くないはずないだろうと思うんですね。
確かに、なるほど、
おっしゃる通りですね。
素晴らしいですね。今日はですね、須田さんの素顔に迫りたいと思いますが、仕事がない日は何をして過ごしているんでしょうか？
はい、今日もですね、これが終わったら私筋トレ行くんですよ。
はい、
筋肉トレーニング、
はい、
ですから仕事がない日はこれがちょっと趣味なもんですから、はい、ちゃんとパーソナルトレーナーについて、うん、でまあ、この方はですね、まあ、言ってみればそのプロなんですね、うん、まあ、言ってフィジークというですね、その筋トレの分野があるんですけれども、うん、そのプロになっているもんです。その方について、はい、1時間半ぐらい筋肉トレーニングをすると。
すごいですね。それ週に何回ぐらいか、1回、
最低でも1回、時間があるとき2回。
素晴らしい、すごいですね。あの他には何かこう趣味とかはありますか？
ですからね、この筋トレというのはそのトレーニングしてるときだけじゃなくて食事から何から全部制限していくんですよ。1日に取れる、糖質は何グラムとかね、タンパク質何グラム、何グラム取らなきゃいけないとか。ですからもう日常的にそれやってるもんですから、まあどうなんでしょうね、まあ、それにもう専念してるっていう形ですかね。
すごいですね。実は他にも須田さんの情報を入手したんですが、ダイエットでなんと22キロも痩せたとか。
はい、
どんな方法でダイエットしたんでしょうか？
ね、かつてですねかなり太っていたので、体質改善をしないと、うん、大変なことになるよと医者から言われたので、はい、まあそこでダイエットね、うん、まあ考えたんですね、はい、でちょうどコロナに入ってやることもなかったものですから、まあ、本気で取り組もうということで、糖質カット、糖質制限をして、
はい、
でこれ6ヶ月続けて、その間に、代謝を上げるために、
はい、
で筋トレを始めたんですよ。週2回、
週2回
筋トレをやって、まあ、3日ぐらいでだいたい代謝落ちてくるもんですから、それを上げるために、筋トレやるっていうね、はい、でところがその時にたまたまついたトレーナーが、はい、先ほど申し上げたプロのトレーナーで、その筋トレの楽しさにハマっちゃったんですよ。
楽しいんですか筋トレ？
これ楽しいですね。
期待どういうふうにすれば楽しくなる
の
か、
ですから何が楽しいのかっていうと、
はい、
これはかなりやり続けた時の楽しみになってくるんですけれども、実を言うとね、ありとあらゆるスポーツの中で疲れるために疲労するためにやるスポーツってこれだけなんですよ。あとは、いかに疲れないようにするのかっていうところで技術を磨いたりとかね、疲労回復をするため、スポーツをしてやってる最中に、疲労回復するためのテクニックを磨いたりするものなんですね。で我々はいかに筋肉を疲労させて翌日とかその次の日に筋肉痛を起こさせるということが目的なんですよ。ですから私やってる最中に過去、ね、初心者の頃は、3回ぐらい失神したことがありましたね。
そんなにですか？ストイックですね。
でそれをやり続けるっていうこと、継続するっていうことが一つ楽しみになってくるし、もう一つはやっぱり肉体が変わってくるっていうね、変化、
見た感じもそうです。
そうですね、筋肉がついていくという意味でね、だからその変化の楽しみっていうのがあるのかなと、ね、で、まあ、前者で言えばストイックに取り組んでいる俺みたいなね、自己満足の世界ですね、一つはね。
いや大事ですよそれは。
大事ですか？
とっても大事ですね。はい、
すごいですね。週に2回、毎日ずっと筋肉痛が続いてるような状態になるんじゃないですか？
まあそうですね、下手をする。でもそれはね、喜びでもあるんです
よ。わかります。
やった感が、やった感が、筋肉痛が来ないとなんか不満足ってい
う、すごいですね。じゃあ随分変わられたんですね。22キロですもんね。体調もいいですか？
体調いいですね。だから今全く薬も飲んでないですし、人間ドック入っても何のチェックも受けないですね。
じゃあやっぱ健康にもなったって
こと？なってなりましたね。それ間違いなくなった、
間違いなく、
はい、
大事なことなんですね、やっぱりスポーツってね。須田さんにぜひお聞きしたいことがあるんですが、不倫や同性婚も増えている中、これからの時代、男と女の関係はどのように変わっていくと思いますか？
よく LGBTQ なんていうね、
はい、
問題が出てきますけれども、
はい、
これ私も取材の過程でね、新宿2丁目の方にで働いていらっしゃる方に、よく聞いたことあるんですよ、
はい、
ただこういった問題って昔からあったと、要するに今それにスポットが当たっているだけで、そんなにね増えたり減ったりしてるもんじゃないんだと。
なるほど、
いうことなんで、
はい、
だから、そういった、まあ、多様性といったらいいんですか、そういう関係性といったらいいんですかね、
はい、
そういったところが社会に認知されて、まあ、出てくるけれども、じゃあそれがどんどんどんどん増えていくとかね、あるいは減っていくとかではなくて、じゃあそういう人たちが社会の中でね、まあ、私たちはそうなんですと、 で逆に言えば、普通の普通のっていうところまだこれも語弊があるんだけども、要するに異性婚異性が好きだという人たちは違和感を持つけれども、うん、これは違和感を持たないようにする持たなくなるような状況といったらいいんですかね、うんうん、まあ、こういうのがこれから、時間を経つことによって得られていくのかなと思います
よ
ね、う
ん、なるほど、言いやすくもなりましたよね、ずいぶんこう自分は、
はい、だから私がね今から40年ぐらい前かな、
はい、
ニューヨークに取材に行った時に、うん、デパートにちょっと買い物行ったんだ、百貨店にね、
はいはい、
そうすると1階が大体あのアメリカでも化粧品売り場なんですよ、女性向けの、そうすると半分ぐらいが男性 の、 そのメイクアップアーティストなんですよ。だから女性がまあ座って試供品だからこうやりますよね、化粧、それをやってやる相手は男性、でそれに対してニューヨーカーたちは全く違和感持ってないんですよ。むしろ男性の方が、
うん、
そういった美的感覚というか、
うん、
そのね、技術的には優れてるという意識があるから、
なるほど、
むしろ私の知り合いのアメリカ人女性はむしろ男性を選択した、
まだまだ日本だとちょっとそういう光景はないですもんね、
だからそれが普通当たり前のこれから時代になっていく
んでしょうね、あ、素晴らしいですね。あのジャーナリストの須田さんから見て探偵者のニーズは今後高まると思いますか？
高まると思いますね、
結論から先に
言うと。どうしてかというと、どうなんでしょうね、かつてはね、なんかいろいろとこうトラブルが起こったりすると、やっぱり人間関係で日本人の場合は解決していこう、知らない仲じゃないんだからとか、狭い世界なんだからということで、あんまりこう訴訟にしたりとか、ね、
うん、
するケースってなかったんだけども、
はい、
最近そのあたりが人間関係が分断された結果、はい、すぐに訴訟、民事訴訟になっていきますよね、はい、
そうですね、
でその過程でやはり、相手よりも有利になる、あるいはその裁判に勝つというところで、
はい、
やっぱり、そういった探偵者のニーズっていうのはどんどんどんどん高まっているように思えるんですよ、はい、
なるほど、
ですからその人間関係がかつての濃密な日本から希薄な日本になっていく中で、どんどん探偵者のニーズってのは高まっていくんじゃないかなと思いますね。
嬉しいです、ありがとうございます。今日のゲストは須田慎一郎さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がり